山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。さあ、今週は先週に引き続き地域食物科学科の谷本盛政教授にお越しいただきました。谷本先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、
山梨大学生命環境学部地域食物科学科、谷本盛政です。今週もよろしくお願いいたします。
お盆中にありがとうございます。先生は地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているのかご紹介ください。
はい、私は食品の製造や加工に関する講義や実験実習を担当しています。
はい、
食品の特性と製造加工の原理を実際の工程と関連付けて理解できるようにしています。
そういった授業を受けた学生さんは研究室に入ってどのような研究をされるんですかね。
はい、一つは乳製品、チーズやヨーグルトの製造で大切な工程の牛乳が固まる現象に関するものです。
はい、
固まったものはチーズやヨーグルトの元になるわけですが、その特性、例えば硬いだとか柔らかいだとか伸びるといった特性を成分の状態や構造などと関連付けて研究を行っています。
はい、
それからもう一つはゼリーをモデルに食感を作り上げる研究です。さまざまな製造工程が食感に与える影響や食感の評価について研究を行っています。さらにこのゼリーをモデルに演劇機能、伸びやすさですね、それとは食品デザインに関する研究も行っています。
確かに今いろんな食感のものが出てますもんね。で、先生は、新しい乳製品の開発も行っているとおっしゃっていたんですが、例えばこれまでにはどのような乳製品がどのようにして生まれたのか教えていただいてもいいですかね。
はい、チーズの種類は多いんですが、
はい、
最初は固まった状態、カードと呼ばれる白い塊です。
カード、
はい、
はい、
そのカードの白い塊が熟成されて、いわゆるナチュラルチーズになります。
はい、
これが一つの例なんですが、今日持ちしたんですが、
はい、今日スタジオにね、実際にお持ちいただいていて、ね、ゴーダーチーズ、
ゴーダーチーズですね。
はい、
これは北海道でゴーダーチーズとして作られて、この小淵沢にある工場でクラッシュされて放送されたものです。
やはりゴーダっていうと硬いチーズですよね。
はい、
そうですね。
はいはい、あと白い塊の状態、カードが乳酸菌の働きなどで酸性に近づきますと、このカードは熱を加えると伸びる状態になります。でこれがピザやグラタンなどに、使用してます。モッツァレラチーズです。
あ、大好きです。こう弾力があってね、美味しいですよね。
はい、こちらがそうですね。
はい、
それで、さらにですね、この伸びる状態のカードを伸ばして冷却すると、いわゆる裂けるチーズが出来上がります。
モッツァレラを伸ばして
冷却、そうですね、
冷やしたものが裂けるチーズなんですね。
ですので、この裂けるチーズは、モッツァレラチーズの親戚です。実はですね、この裂けるチーズは今から40年ほど前に小淵沢のチーズ研究所で最初にアイデアとして開発されました。最初は駅の売店で少量売る程度でした。だ現在ではさらに作り方も大きく進歩して北海道の工場で、作られていますけれども、これは小淵沢生まれの商品と言っても良いと思います。
はい、
それからあと牛乳を固めて水分を取り除くという工程があればチーズに分離できます。ですので最近話題のですね、こちら持ってきたんですが、
はい、
水切りヨーグルトですね、いわゆるギリシャ風ヨーグルトと呼ばれているやつ、これもですね、チーズの中に入ります。
確かに私もこの濃密ギリシャヨーグルト好きなんですけれども、はいはい、ちょっとこう硬さもあって、
そうですね、
で口の中でもこうスッと伸びるというよりは少し残る、
そうですね、
ね、こう味わって食べるタイプのヨーグルトですもんね。
はいはい、それで現在新しい固まり方を研究中ですので、新商品につながりましたらぜひご紹介したいと思っております。
いやだって避けるチーズ一番最初に食べた時に感動しましたもん。
あ、そうですよ ね、
食べ方も楽しいですし、です、ね、口の中に入れてもちょっとこうキュッとした食感が ね、癖になりますし、です、ね、でもそれが、ね、小淵さんから生まれたっていうのが嬉しいですよね。そうですね、
ぜひあの可愛がってやってください。
はい、ぜひ皆さんもこうやってね、あの分けて食べてみると食感の違いだったりとか楽しいと思いますの で、 です、ね、はい、おつまみ
そうですね、
つまみながら、
そうですね、いろんなサラダだ
と
思
い
ますし、
はい、
うん、美味しくいただけると思います、
はい、あとはゼリーなどの食感のコントロールも研究されていらっしゃるんですよ ね、
あ
すね、
はい、あの今日はですね、はい、この3種類 の、 あの水分補給ゼリーを持ってきたんですけども、は
い、
一見して同じようですけれども、開けてみますと、このようにあの状態が違います。
本当ですね、なんか普段こうねキュッとそのまま直接飲んでしまうので、あまり意識してないですけれども、いわゆる硬いゼリーの状態のものと、ね、
はい、
半分ぐらい水分プラスゼリーのもの、
そう、
ね、
そうです、
あとはその中間ですね、
そうですね、
柔らかいゼリーっていう3種類がありますね、
はい、そう、はい、そうです、この、 あの水が あるっていうのは、まあ、通常ですと問題ないんですけれども、
はい、
あの嚥下の力の弱い人にとっては誤嚥の原因になります、ですので、あの私どもはこの利水をしないで、一定のまとまりを持って飲めるようなもの、実はこれを発見して、商品化に見つけました、そして今あのこのメカニズムですね、どうしてそういう、こう物性になるのかとか、あるいはこの食感、こうまとまりやすいという食感をですね、評価する方法などを研究しています、またあのこちらの商品なんですけれども、こちらはあの
コーヒーゼリーですね、そうです、
これはあの稲先に商品開発研究所がある企業様の商品なんですけども、このコーヒーゼリーの食感に関して、あの製造条件とですね、食感の関連性についても研究しています。
あのコーヒーゼリーとは言っても、カットゼリーと、あとあのクリーミーソースがこう絡めてあるタイプのゼリーなんですけれども、ね、食感、そのゼリーでもまた変わってきますもんね。
そうなんですね、まあ、いろんなあの食感がありますので、その辺をこう製造条件と一緒に考えてやっています。
その食感を変えることによって、その人に与える味の変化っていうのもあるんですか？
ありますね、ですので、あの固めの食感、柔らかめの食感で、例えば風味の出方ですとか、味の出方だとか、そういうものもあのコントロールできます、
なるほど。ということはまたさらに美味しい食感が見つかる可能性があるっていうことですよね。
そういうことです。
では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いします。
はい、あの特にあの高校生の皆さん、あのこの山梨大学では4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部が協力して教育や研究を推進しています。ですので皆さんのいろんな可能性が発見できます。ぜひ山梨大学に進学してください。お待ちしております。また特に、農業、食品、ワインなどに興味のある皆さんは、生命環境学部地域食物科学科をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
先生、2週にわたってありがとうございました、しかも実際にお持ちいただいたので、すごくその変化っていうのが分かりやすくて、先生の授業参加してみたいなって。
あの公開してますので、いつでもあの聞きに来てください。
ありがとうございました。
今日はありがとうございます。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。